社会面、暮らし面、読者の声岡です。第四社会面から、窓です。絵の街を支えた男。後志館内岩内町の木田金次郎美術館で4月に開かれた岩内高校美術部の卒業生らによる仲間たち展。地元の風景や草花を描いた油絵、人間の喜怒哀楽を描き分けた連作の肖像画など50点余りの作品を卒業生らが展示した。展示室の片隅にはその様子を見守るよう穏やかな笑みをたたえる一人の男性の姿を鉛筆で表現したはがき台のスケッチが飾られていた。絵の街、岩内を支えた男と題したスケッチに描かれていたのは、今年2月に亡くなった滝沢進さん、享年76歳。町内でバーを経営しながら、木田金次郎美術館長も務め、創作に励む生徒や町民を支えてきた。開設前から関わり、町民に開かれた美術館を作ることがモットーだった。町民の作品に光を当て、個展やグループ展を開いた。町の画家の作品を頼むね。頭を下げ、商店の店先に展示してもらえるよう歩き、気軽に絵に親しめる環境づくりに力を尽くした。スケッチは、元美術部顧問の福田義隆さん72歳が手掛けた。一人一人の性格や絵の特徴を正確に捉えていたという滝沢さんのありし日の姿を何度も書き損じて仕上げた。絵の街を支えた男がいたことが誰からも忘れられないように、そう願いを込めた。次は朝の食卓。札幌大アイヌ文化教育研究センター長、本田優子さん。代は yuko_kune。 私のメールアドレスは yuko_kune で始まる。yuko は優子だが、kune は、く、イコール、私、ね、イコール、何々だ。つまり、私は優子です。という意味のアイヌ語で結構気に入っている。プロバイダーを変えた時にこのように変更したのだが、しばらくして知り合いの研究者からメールが入った。この度は誠におめでとうございます。久根優子様になられたとのこと。頭の中が疑問符、疑問符、疑問符でいっぱいになったが、次の瞬間爆笑した。後で分かったことだが、アドレス変更のお知らせをした直後から、私の周囲の人々の間で、くね、くね、久しいに根っこのね、結婚したのか?という噂が飛び交ったらしい。最初は笑っていたが、次第に複雑な気持ちになった。これがくねではなく、アイアムだったらどうだろう。名字が変わったなどと思う人間は、おそらく一人もいない。そもそも北海道はアイヌ民族が先住していた大地なのだが、そこに住む大多数の人々が、英語ならわかるのに、私は何々だ、という基本アイヌ語すら知らないのだ。アイヌ文化に心を寄せる多くの人々が、言葉は民族の魂という格言に共感し、アイヌ語の重要性を口にする。なのに。yuko_kune というメールアドレスをお伝えした途端、ほとんどの人々がその意味を理解する。そんな日が来るまで頑張るしかないと思ったものだった。朝の食卓でした。次は暮らし面からです。泉。札幌市西区の58歳の主婦、中村さくらさん。題は約束。3月に東京に住む息子から5月22日に帰省すると連絡があった。帰省するならゴールデンウィークだと思っていたので、理由を聞くと中学の時の F 先生と スターウォーズの新作を見るためという。私は、え？そのためにわざわざ東京から来るの？それぞれがそれぞれの地で見ればいいんじゃない？と言った。だが息子は、先生もスターウォーズのファンで、新作が出たら一緒に見よう。そして、二十歳になっていたら、お酒を飲んでお祝いしよう。と約束していたというのだ。息子は大学三年生で、就活は大丈夫なのか。多少不安ではあったが、約束と言われたら反対のしようがない。F 先生と再会後、息子は、すごいよ。教頭になっていた。映画を見た後のコメントもさすがだった。やっぱり先生と見てよかった、と興奮して話す。先生は映画代と飲食代を出してくれた上、約束を覚えていてくれて嬉しい、ありがとう、と言ってくれたという。就活の相談にも乗ってくれて、的確なアドバイスもしてくれたという。担任ではなかったが、息子にとって間違いなく良き先生、良き理解者だ。親としては、ただただ感謝している。二人をつないでくれたスターウォーズにも感謝したいくらいだ。F 先生、息子は就職して初任給が出たら、今度は自分がご馳走すると言っています。その時はまた付き合ってあげてください。泉でした。次は、食中毒予防についてです。気温が高くなり、食品が傷みやすい時期になってきました。家庭での食中毒予防の主なポイントをお知らせします。細菌をやっつける。食品はしっかり加熱する。電子レンジも活用。細菌を増やさない。調理後は常温で置かず、すぐ冷ます。食べきれる分を調理する。早めに食べきる。細菌をつけない。調理前や調理中もこまめに手を洗う。包丁やまな板は食材ごとに分ける。土がついた野菜はよく洗う。おにぎりはラップや手袋を使って握る。以上が主なポイントです。次は、北海道文教大学教授、札幌医大名誉教授の東瀬則次さん、生きる仕組み、950回。題は、糖化反応。高血糖で起こりやすく。糖質とタンパク質が共存した場合に起こる結合反応を糖化反応と言います。単純に結合するのではなく、複雑な化学反応が連続して起こり、タンパク質の性質が大きく変わってしまうことが特徴です。糖質とタンパク質が共存している食べ物で糖化反応が起こります。白いご飯を炊いたとき、強めに加熱すると、褐色に変わって、やや固めのおこげになります。これは真っ黒に炭化した黒焦げとは異なる状態です。同じ結果として、とんかつや天ぷらの衣のきつね色、パンの焼き色などが開けられます。これらの糖化反応は熱によって起こります。一方、糖化反応は常温でも起こります。味噌の茶色、醤油の茶褐色は非加熱の醸造の結果ですが、その代わり長い時間がかかります。人の体では特に血液で血糖とタンパク質が共存しています。血糖が正常の場合、糖化反応はあまり起こらないのですが、高血糖になると起こりやすくなるのです。血液中に豊富に存在するタンパク質は、赤血球の中にあるヘモグロビンです。これが糖化されたものを、ヘモグロビン A1C と呼びます。ヘモグロビン A1C が多いということは、過去1、2ヶ月の間、高血糖の状態であったことを示しています。血糖値自体は食事や体調の影響を受けて変動しやすいのですが、ヘモグロビン A1C は過去の状態を平均的に示すため、診断的価値が高いのです。糖尿病の標準的検査になっています。 生きる仕組みでした。次は社説を2つお読みします。日銀利上げ、円安阻止には遅すぎる。日銀が政策金利を今の 0.75% 程度から 1.0% 程度に引き上げた。31年ぶりの高さだ。利上げは半年ぶりである。景気悪化を招く側面もあり、日銀は前回まで影響を見極めてきた。一方で中東情勢混迷による物価急騰が暮らしを直撃する。利上げはインフレ抑制を期待でき、物価安定に軸足を置いた形だ。ただし遅すぎると言わざるを得ない。世界的インフレ対応ですでに欧州は利上げに踏み切り、アメリカ当局も据え置き観測が強い。欧米は2から3% 台で、日本との金利差は依然大きく、円安に歯止めがかかるかは不透明である。政府と日銀は4月から5月に総額11兆円超の為替介入を実施したが、介入前の円安水準に戻った。金融政策だけでなく、高市早苗政権が財政拡張を改め、原油の需要を引き締めれば円安とインフレは止められまい。入院中の植田日銀総裁に代わり記者会見した内田副総裁は、経済物価情勢に応じて引き続き政策金利を引き上げると述べた。ただし市場では利上げは織り込み済みで、追加利上げに踏み込んだ発言も乏しく、決定直後も円安のままだ。日本株の割安感もあり、日経平均株価は一時史上初の7万円台となった。欧米の中央銀行は2022年にロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー価格高騰などに対応して急ピッチで利上げした経緯があり、金利水準は高い。日銀は後手に回り、2024年3月に異次元緩和をようやく終了した。アベノミクスの再来を図る高市首相は利上げに慎重姿勢だが、日銀は独立性を守るべきだ。見逃せないのは、日銀が今回段階的な国債買い入れ減額を来春以降停止すると決めたことだ。国債の日銀保有率は異次元緩和前の 11.6% からピーク時には 53.9% に達し、減額でようやく 49% まで落ちていた。国債市場の安定が理由だが、放漫財政を日銀が支えたアベノミクスの手法を想起させる。財政健全性にも懸念が残る。みずほ総合研究所の試算では、利上げで家計全体は年間1兆円のプラスになるという。預金金利増で高齢世帯は4万円前後の増とするが、住宅ローンがある世帯は 1.2 万円減を見込む。貸出金利上昇で企業全体の経営利益も 1% 押し下げるという。特に燃料や原材料コストが経営を圧迫する中小零細企業にとって金利負担は重い。政府は従来型の消費喚起の景気対策でなく、家計や中小企業への税制優遇や財政支援を検討すべきだ。国会の場できめ細かい議論を進める必要がある。次の社説です。赤い羽募金、善意裏切るずさんな運営。赤い羽共同募金などを運営する北海道共同募金会は、集めた寄付金のうちおよそ1億8000万円が使途不明になっていると明らかにした。寄付金を管理していた事務局長が6年前から着服を繰り返していた可能性があるという。募金会は1947年の発足以来、地域福祉の推進のため活動してきた。世代を超えて多くの人が協力し、助け合いの精神を社会に根付かせた。今回の問題は、人々が長年積み重ねた善意を踏みにじるもので言語道断だ。 寄付金は福祉活動の助成金として全道に分配されるが、使途不明金の発生で今年は当初想定していた3億4000万円の半分ほどしか目処が立っていない。募金会への不信感から寄付が減る恐れもある。影響は計り知れない。信頼回復に向けた原因を究明し、会計管理の強化など再発防止策を徹底する必要がある。問題は2月、札幌国税局が事務局長の所得税法違反容疑で査察に入ったのを機に発覚した。募金会によると、事務局長は15年ほどほぼ一人で経理業務を担った。寄付金を預ける口座に不自然な出金があり、不足額を穴埋めするため年度末に金融機関から一時的に現金を借り入れ、決算や監査をすり抜けていたとみられるという。募金会の経理規定には複数人での処理が明記されていたが機能しなかった。極めてずさんな会計管理だ。事務局長のみならず組織全体の責任が問われる。赤い羽共同募金の歴史は敗戦直後に遡る。生活困窮者や戦災孤児が激増し、支援を担う民間福祉施設の運営費を確保する募金が全国で広まった。志は受け継がれ、各都道府県単位で実施主体となる社会福祉法人が設置された。毎年10月から街頭などで募金活動が行われ、高校生らが協力を呼びかける光景は社会に定着した。募金は困窮する高齢者や子供などを支える大小の団体に幅広く分配されてきた。使途不明金が発覚し、党内で憤りや困惑の声が上がっている。国税局の査察を受け、募金会は弁護士に調査を依頼し、3月に事態を把握した。ただすぐに公表せず、4月に予定していた助成金の分配を遅らせ、事情がわからぬ各団体に混乱も広がった。使途不明金の行方などわからぬ点は多い。募金会は事務局長を告訴するというが、捜査を待つだけでなく第三者機関の設置も視野に入れ、自らの責任で全容を解明する姿勢が求められる。募金事業を従来通り継続するため、説明を尽くし信頼を回復せねばならない。以上、社説でした。次は読者の声です。小樽市の高知恵美子さん、77歳。静かに広がる戦前の空気。戦前の空気はきっとこのようだったのでしょう。テレビでは何事も起こっていないかのように娯楽番組が続き、国会前の何万人も参加した戦争反対のデモはマスコミなどでほとんど取り上げてくれません。住民の知らないうちに日本各地に敵を攻撃できるミサイル基地が配備され、港は自衛隊が自由に訓練で使えるよう特定利用港湾の指定が各地で進んでいる。5月28日の本紙に国家情報会議法が成立との記事、その下の卓上式では政府の情報活動を強めるためのもので、政権がこの先に描くのはスパイ防止法を含め市民の自由を抑圧しかねない枠組みであると。戦前の戦争敗退を言えば非国民とされた時代と同じ空気です。国会は右傾化し、圧倒的に改憲勢力が大きくなってどんな悪法でも通ってしまいかねません。私たち国民は政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすると決意した主権者であることを肝に銘じなければなりません。次は札幌市北区の高校教諭、石川武弘さん、55歳。50歳の東西線歩みに感謝。10日、札幌市営地下鉄の東西線が開業50周年を迎えました。 多くの思い出があり、感謝の一言しかありません。開業直後、母に連れられ、大通駅まで行きました。自動券売機で子供料金の切符を買うと、当時は赤丸で囲った割の文字が刻印されていました。それを自動改札機に通します。一瞬で切符が出てきて、あまりの速さに驚きました。車内は南北線と違い、白色を基調とし、壁などに時計台や大通公園の絵が描かれ、とても明るい雰囲気でした。私はまだ小さかったので、ポール、柱状の手すりに身を寄せ、大きくなったら吊り下げの手すり、吊り革をつかみたいと思っていました。現在の利用者数は南北線を超え、昨年度は1日平均259,389人。今も手稲地区までの延伸の話が持ち上がるなど、まだまだ東西線の発展から目が離せない状況です。今後は東西線を含め市民の利便性向上に基づいたインフラ整備を願ってやみません。次は札幌市白石区、菅間隆夫さん76歳です。青春の洋楽集い熱唱400回、ポール・アンカ、シナトラ、プレスリー、欧米で1950年60年代にヒットした曲オールディーズを歌う熱い70代が毎月2回カラオケ店に集まります。コロナ禍の時を除いて休まず続けること18年、とうとう400回目の例会です。以前は100回ごとに記念コンサートを催しました。しかし夜年並みで、今回はコンサートを割愛することにしました。英語で歌うことは日本語以上に脳を酷使します。さらにメンバーたちはレパートリーの増強に余念がなく、このような環境では脳や喉、肺が鍛えられないはずがありません。歌唱中はおしゃべりを我慢し、休憩時間は席を切ったように話が盛り上がります。ただ年々話題は健康と病気がメインに。2008年7月、本市地域面の掲示板、仲間にどうぞで呼びかけをし、十数人が第一回会合に参加しました。その時はこんなに長く、こんな年まで続くとは思っていませんでした。どこまで続くやら。以上、読者の声でした。次は、はいはい同心です。旭川市児童支援員の67歳の男性からです。年々高まる大相撲愛。年齢を重ねるたびに大相撲愛が高まり、5月場所の観戦ツアーに参加しました。2023年の巡業ではできなかった声出し応援のためのグッズを購入。推し力士は重量下位ですが、土俵に向かって何度も叫び、数年来の思いを晴らすことができました。この日は勝ちましたが、今場所は負け越しとなり、来場所は微妙な立場です。でも、まだまだ押し続けます。この日はもちろん、一山本にも声援を送り、タオルも広げました。次は、札幌市の無職、83歳の女性からです。ありがとうを今伝えます。買い物帰りに大きなリュックを背負ったまま、うつ伏せに転んでしまいました。通りすがりの見知らぬ青年が急いで駆け寄ってきて、大丈夫ですかと声をかけてくださいました。私はその優しい言葉に答えもせず、ああ、痛い痛いと立ち上がり、さっさと自宅に向かって歩き始めてしまいました。感謝の言葉を発しなかった自分の行動を深く反省しています。優しい言葉のおかげで元気です。ありがとう。以上、はいはい同心でした。次は、高橋みっちょさん、同心川柳です。じわじわと迫ってきます 生きづらさ。じわじわと迫ってきます、生きづらさ。岩見沢、明石高政。メロン様、二玉様で驚きね。メロン様、二玉様で驚きね。江別、小池信子。あざとさが、笑みの裏から見え隠れ。あざとさが、笑みの裏から見え隠れ。釧路、松林陽子。カーテンを透かして朝がノックする。カーテンを透かして朝がノックする。札幌、桜井源。通院も少し遠いと一仕事。通院も少し遠いと一仕事。札幌、南雲良三。友達と話す時間は宝物。友達と話す時間は宝物。釧路、篠宮美宇。釧路、古陵高一年。生命線、老人会で比べっこ。生命線、老人会で比べっこ。岩見沢、堀昭義。以上で、社会面、暮らし面、読者の声ほか、終わります。